Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあ、ここからはたくさんのメッセージをいただきましたので順に紹介させていただきます。まず封書が届きました。ラジオネームねずみちゃん。またね、私はもうこの方は芸術家さんだなと思ったのですが、封筒が欠けてるんです。これあえて欠けたんですよね。自分でちょっと手を入れたんではないでしょうか。そこにねずみちゃんと書いてます。ねずみちゃんがキュッキュッキュッと食べたような後の封筒をくださいました。川村妙慶さん、いつもありがとう。土曜日の朝8時が一番嬉しいです。癒されます。世界中の人に聞かせたいお話ばかりです。時々出る過去のお話がとっても嬉しいです。例えば真珠の話、そして九州のお話、もっともっと教えてください。でもできれば知りたくないことがあります。何と思って見ていくと、お年のこと、お顔のこと、恋愛のことは知りたくないです。とのことです。いや、もうねずみさん、もう芸術家さんですね。なんか岡本太郎先生を想像するんですよね。この文字のバランスといい、ちょっと微妙にシミが入った手紙といい、この欠けた封筒、ねずみちゃんと書いてます。いやー、いいですね。この感覚、本当嬉しいです。世界中の人に聞かせたい、そう言っていただいて、だけど私は知りたくないことがある。それがお年のこと、お顔のこと、恋愛のこと。まあ確かにね、あのラジオですので、まあ顔はね、そんなに想像はできないと思うんですが、逆にあの見せられるお顔でもないので、あのラジオで私も救われています。また恋愛のこと、そうですよね。まあきっとね、もうこれはもうねずみちゃんも含めて今ラジオを聞いてくださってる方は懐かしい、そういうね恋愛の話もあると思うんですが、この川村妙慶の心が笑顔になるラジオの願いは、こうして皆さんと共に、そうだそうだ、私でよかったんだよねと、今の私を笑顔で認められる、その瞬間が持てるというのが、私やそして番組スタッフ、そしてこの番組を支えてくださってる井村屋さんの願いでもあります。あー、みんながこうして共に生きてるんだなと、手を携えてそれぞれの道を生きていけることが喜べる、これが私この番組の趣旨だと思ってます。ねずみちゃん、これからもどうぞよろしくお願いいたします。さあ、続いての方です。メールをいただきました。宇治市のサトルです。いつも番組を拝聴しております。初中お見舞い申し上げます。お仕事もお疲れでしょう。これからもメールをしますね、とのことです。サトルさん、いつもあったかいメールをありがとうございます。さあ、続いての方です。はがきをくださいました。空を見上げてさん、なんとなんと、ハスのおはがきです。リーンと泥の中から咲くこの一輪のハスのおはがきです。そしてメッセージも素敵です。妙慶さん、ラジオでセミの話を聞きました。本当に元気をいただきます。そして妙慶さん、真珠の話、心があったかくなりました。また X の画像を拝見しましたよ。メッセージとともに社長さんがくださったその真珠が出ておりました。素晴らしいことですね。ナムアミダブツと合唱です。暑さが厳しいです。どうぞお体お大事になさってください、とのことです。空を見上げてさん、いつもいつも素敵なハガキで切手を貼ってくださってお送りいただき、本当にありがとうございます。実は今度の X でこのハガキと言葉を添えて出そうと思っております。さあ、続いての方です。アジサイさん、ありがとうございます。妙慶さん、仕事そして忙しい中、 これから季節がどんどんどんどん変わっていく中で、私はなかなかと出かけられません。友人が写真を送ってくれるので、それで癒されてますとのことです。そうですか、はがきもひまわりのはがきを送ってくださっております。嬉しいです。これだけでパッと心がね、華やかになります。ありがとうございます。さあ、続いての方です。おはがきをいただきました。大判小判さん、ありがとうございます。水やりの遥か彼方は琵琶湖かな。あー、いいですね。なんかこの一句から本当に涼やかになる気持ちです。また琵琶湖かな、広い広い琵琶湖を眺めながらね、涼んでいける。そしてまた食べたリンゴの味が忘れられないと書いてくださっています。風流ですね。ありがとうございます。さあ、続いての方です。おはがきをいただきました。竹上さんとお読みしてもいいでしょうか。もう本当に暑いですね、暑いですね。私は早川一子先生のファンでしたとのことです。そうですか。早川先生のね、番組に私も何度も何度も出演させていただきました。いつも笑顔でね、ニコニコっとお話をくださって、そしてボケない温度をファンの方がもう一番真ん前へ座ってね、踊られるんですよね。ああ、生でしかも放送するんだな、すごいなと思いながら、そんな時こうしてね、バトンタッチをするように、私もこうしてラジオの番組が持てたこと、早川先生の本当にご縁の流れでいただいているような気がいたします。ありがとうございます。さあ、続いての方です。かあみちゃんさん、ありがとうございます。みおけいさん、スタッフの皆さん、おはようございます。いつも欠かさず聞いております。みおけいさんの優しいお声、話し方に癒されております。今朝の言葉の贈り物、真珠は涙の結晶ということを教えてもらって、なるほどなと思いましたとのことです。こうしてね、番組の内容、法話の内容のこと、そして言葉の贈り物に触れていただくと、本当に私も励みになります。こんな風に感じてくださったんだな、あ、このように届けられたんだなと思いますのでね、どうぞ番組の中身ね、触れていただけたら嬉しいです。かみちゃんさん、ありがとうございます。さあ、続いての方です。はんなりさん、ありがとうございます。みょうけいさん、梅雨が明けた途端に暑くなりましたね。この夏が乗り越えられるか心配です。頑張らないとと思っても行動に移せない自分にもやもやイライラしています。お盆にお墓参りに行けるのか今から不安になっています。本当そうですよね。暑いとちょっと歩くのも疲れますよね。暑さ対策、まあ、今はね、いろんな商品が出ていますので、首を冷やして帽子をしっかりかぶって、そして携帯の、まあ、扇風機もいいでしょう。暑さ対策をして、だけど長時間はお盆のお墓参りもなかなかできないかもしれませんが、必ずまずはご本尊に合掌して、それからお墓に行ってくださいね。必ずご本尊に合掌してください。さあ、続いての方です。まもなく誕生日さんからいただきました。みょうけいさん、おはようございます。遅れましたが、ワンプッシュゼリーが当選してうちに届きました。来月92歳を誕生日に迎える母親も、まずレモンの方を冷やして渡したら、これ美味しいわ、食べやすいしと言って喜んで食べてくれました。今年初で井村さんの小豆バー箱入りを買って食べました。今年も家族で小豆バーにはお世話になります。体をクールダウンさせていただき、夏を乗り切ろうと思っています。涼んで笑顔になれました。井村さん、ありがとうとのことです。本当、暑さ対策には井村さん貢献しております。工場も増やしたそうなんですよ。どれだけ小豆バーを皆さんがね、求めておられるかというのが分かります。まもなく誕生日さん、お母さんと食べていただき本当に嬉しいです。ありがとうございます。さあ、続いての方です。メールをいただきました。ひろりんさん、ありがとうございます。みょうけいさん、放送の中で真珠のお話良かったです。なんだか優しい気持ちになりました。なぜかしら不思議とのことです。なんかね、私たちは生きていくときにやっぱり涙も流します。 嬉しい涙もあるけど、悲しい涙もあります。その涙から私たちは育てられていくんですよね。ヒロリンさん、ありがとうございます。さあ、続いての方です。ミドちゃんさん、ありがとうございます。暑い中、妙慶さんのお声を聞くと、なんだか涼しげな気分になりますとのことです。ああ、ミドちゃんさん、あったかいメッセージ、本当に嬉しいです。人間っていうのはね、やっぱりこんな気持ちになるんだよって言ってくれると、心が本当にジーンと落ち着くんですよね。そんな言葉をかけられるミドちゃんさん、ありがとうございます。お互い乗り切っていきましょう。さあ、続いての方です。ひでみさん、ありがとうございます。私の母親が亡くなったので、お墓参りに行ってきました。姉の家に寄り、そして姉の元気な顔も見れてよかったです。姉が手を握り、頑張りやーと言ってくれて嬉しかったですとのことです。兄弟っていいですよね。そうですか。お母様がお浄土に帰られまだまだ寂しいですけれど、どうぞ合唱なさってください。お母様は仏様になって、そして秀美さんをずっとどうか一緒に一度の人生を後悔なく生きてほしいと願われております。これからも番組支えてください。さあ、続いての方です。メールをいただきました。舞鶴の竹とんぼさん、いつも楽しく聞かせていただいております。さて、聞いてください。嫌な店員さんの話です。私が行く回転寿司の店員さんはひげを生やしているんですが、お酒や飲み物を片付けたりするときに癖なのか、自分のひげを触りながら仕事をしています。とても気になります。私ははっきり言って嫌いです。妙慶さんどう思いますかとのことです。前鶴の竹とんぼさんもね、いつも気になることをずっとメッセージを送ってくれるんですが、私も気になるのが、番組の感想をちょっと送っていただけると嬉しいなと思います。今度ね、番組の感想を送ってみてください。そして、竹とんぼさんは気になるんですよね。やっぱりひげを触りながらこうね、お皿を触るというのは気になりますよね。そこで店長さんにちらっとお願いをするとか、ちょっと紙に書いて、ちょっと気になるんですけれどもっていうふうに書いてもいいかもしれませんよね。すると店長さんも、ああ気づきませんでした、よくぞ言ってくれましたって言ってくれるかもしれません。ちょっとメッセージを添えてみてはいかがでしょうか。さあ、続いての方です。安代さん、ありがとうございます。いつも楽しみに拝聴しております。いつも笑顔を忘れないように心がけておりますとのことです。笑顔大切です。同時に心から笑えるようになったらいいですよね。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、次回紹介させていただきます。